はい、こんにちは。4月7日月曜日の孤独の儚いラジオです。こんにちは、儚い凛太郎です。毎週月曜日と木曜日と土曜日は、ここと雄三さんをゲストにお迎えした10分雄三を配信してるんですけれども、孤独さんが、仕事がお忙しいということで、収録が、できませんでしたので、今週の10分雄三は、私が一人でお話をする、別冊10分雄三、拡大版みたいな、そんな感じで、今日と10日の木曜日、配信したいというふうに、思います。で、お話しするのは、この間、ちょっと前から、いつかこのネタについて話したいなと思っていて、で、ぶっちゃけ、コードさんにもね、この映画見ておいて、もし、見たら、それテーマにしてやるからっていうふうに言ってたんですけども、コードさんといろいろお忙しくて、なかなかそういう時間もないでしょうから、ちょっと先に、話しちゃいます。それは、奥水誠司原作の金田一耕助映画についての、新しい、見地、再評価、自分が気づいたことと、あと、最近の再評価への違和感みたいな、そんな感じで。今日は、その前半として、市川崑監督の金田一耕助シリーズ、特に、赤丸手丸唄と獄門島について、こういう映画だったんだっていうか、なるほどと思ったことがあったんで、それについてお話をして、で、木曜日は、1977年松竹の野村義太郎監督の方の、八つ墓村ですね。これが、10年ぐらい前から、ホラー映画としての再評価が、進んでいる作品ではあるんですけども、ただ最近ね、それに基づいて、見たっていう YouTube の番組を、見まして、なんかそれ違うんじゃないのと思っちゃったんで、それについてお話をしたいと思います。じゃあ、まず前半の、市川崑監督の悪夢の手前で歌と獄門島についてですけれども、前提としてネタバレですから、それ気にしないっていう方、もう知ってるよっていう人は聞いていただいて、気になるって方は、今すぐ、市川崑監督の、悪魔の手前で歌、僕もっと、あと、女王蜂ですね。この3作を、見ていただきたいというふうに思います。で、何を思ったかというと、特に獄門島をちょっと前に、本当にこの辺の作品何度も何度も見返しているんですが、見返してみて、これはそういう映画だったのかというふうに、思って、で、それは、ちょっとね、的確な表現、言葉がないんですが、いわゆる、追楽の恋、大人、中年というか、老年に差し掛かった、男女の恋愛、オールドラブと言っていいですかね。ちょっと今勝手に作った言葉ですけども、それを描いている映画で、本当、お楽の恋って言うとすごいなんか割とネガティブな印象が、ある言葉ですけれども、これの中では、サブリ氏演じる和尚と、本気とこの、女中としてずっと働いていた、司陽子、ちょっと今ね役名が出てこないんで役者の名前で言ってますけども、この二人の恋愛関係というか、二人そうは言ってもね、お互いに好き好意を持っているっていうことは多分お互い気づいているけれども、いろいろそれぞれの立場もあって、おっぴらにいわゆる付き合ってとかね、それ以上の関係にはなっていない、そういう純な関係って言いますか、本当に中学生のような 昔の中学生のような、そんなような、関係なんですが、で、それ、そのために、まあ、犯罪をそれぞれ犯してしまうっていうね、そういう話で、まあ、これ、実は原作、国本、横溝正史の原作にはない設定で、まあ、市川崑監督が、これの映画化の時に、付け加えた設定。まあ、というか、そもそも、この企画自体が、獄門島は、犬学園に続く悪魔手間竜太に続く、まあ、三部作的にこれで完結するということで作られた映画で、で、三作とも、まあ、女性、いわゆる、まあ、大女優が犯人という、そういう縛りもあった関係で、犯人も変えたというね、そういういきさつは、ありながらも、まあ、その中過程でその両年王将だったかな、サブリシン演じるとの、まずそういう恋愛関係、相思相愛だけども結ばれない恋みたいなね、そういったものを、描いていて、まあ、私がね、そのそういう年になったから気づいた、あんまりなんかずっとこれまで見てた時であんまりピンとこなかったけど、最近見てみてそこにね結構感情移入したところがあったんで、なるほど、そういう映画だったのかと思ったのと、そう思ってみると悪魔の手まり歌っていうのは全体は全然違う話なんですけども、そもそものね、なんて言ったらね、きっかけっていうのが、磯川警部、若山富三郎を演じる磯川警部が、その鬼小部村の、湯治施設、温泉施設の神である、菊池里香、菊池里香、青池里香、岸恵子を演じるね、里香さんのことが昔から、まあ、昔、その青池里香の、夫が殺されるという事件があって、その時に磯川警部がそこに行って捜査を当たってっていう時から、まあ、ずっと、思いを捨てていたらしいっていう。で、それはまあ、一番最後で、事件解決して金田一耕助が、その鬼小部村から汽車に乗って帰るときに、磯川警部にね、そのことを、そうだったんですねっていうふうに伝えるっていう、まあ、これ、ね、金田一耕助の全シリーズの中でも結構な名場面なんですけども、それがあったがために、まあ、磯川警部が金田一をそこに、紹介して行ってもらって、その昔の事件をこう操作するように仕向けるというね、それがあったがために、赤丸と呼ばれた事件も、まあ、たまたまその時に起こって、金田一耕助も関わるということだったんで、これもね、そういう、まあ、もうね、磯川警部も定年近い年齢なんだけども、ずっと、まあ、磯川警部がね、どういう家族関係、家族構成なのかは、明確になってませんけども、青池里香のことを思っていたっていう、そういうもね、やっぱりこのシリーズの裏テーマとしてやっぱりそういうところ、まあ、特にその老年に差し掛かった男性の思いみたいなね、そういったのが、描かれているのかなというふうに思いました。それに気づいちゃいましたっていう話ですね。まあ、で、それで、じゃあ、女王蜂どうなんだろうと思ってね、今回見返したんですけども、まあ、女王蜂も、主人公じゃないですけども、重要な登場人物として、中谷達也が、出てきて、まあ、これ実は本当に今からネタバレしますけども、まあ、彼が犯人なんですけども、で、原作はね、結構、彼のこじらせた恋愛っていうかね、そがれがために、犯罪を犯すっていうね、ちょっと昔本当に読んだ時 なんでそれと思ったんですけども、これも多分一か子もそれに疑問を持ったみたいで、他にもっとこう深い、まあ、よく精子らしいというらしい、動機を付け加えてやっていて、でその中で、でこの女王蜂はだからそれまでのね、三部作が一旦完結した後でやっぱり人気だからもう一作作ろうという感じで、作られた映画で、それもこれまでの、犬神家と手間龍太と獄門島で犯人を演じた3人の女優が再びここに登場するという、それぞれ、まあ、重要な役で登場するということも、話題売りでしたし、特に岸恵子は実質主役と言っていいような存在感で出てきて、でそのね中田達也との、まあ、関係も、まあ、恋愛関係に近いものが、あって、まあ、ここでもね微妙に描かれてるかなっていうふうには思うんですが、ただ中田達也がこの作品の中では40前後なんで、まあ、ちょっとねこれまでのサブリシンとか岡山飛ぶサブローとかそれとはちょっと違うかなという、そんな微妙なそのね、オールドラブという見地から見るとちょっと微妙な作品でした。女王蜂については多分今週金曜日のプレミアムシネマで話したいなと、あ違うな、どっかでまた改めて話したいというふうに思っております。では木曜日には松竹の八つ墓場について、ホラー映画という最近では定着した、見方評価への違和感を話したいと思います。じゃあここまでお聞きいただきありがとうございました。